この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださいます町の法律家、司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お電話でのご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日の、早速事例からご相談、ご紹介したいと思いますが、今日の、中身といいますか、ご紹介するのはいろいろな面倒な遺産の承継手続きがいるような内容になっているんですか？
はい、そうです。ご相談事例の方ですね、相続が発生しているんだけれども、ちょっとその手続きが難しいというご相談がありましたので。
はい、はい、分かりました。普段ね、私たちなかなか慣れていないので、今日ご紹介するのはもう少し複雑な内容にもなってますから、じゃあご紹介していきます。55歳の男性からのご相談事例ということで、兄の相続のことで相談します。先月兄が病気で亡くなりました。兄の配偶者はすでに他界、亡くなっていらっしゃるということですね。そして兄には子供はいません。私と兄は3人兄弟で、真ん中に姉がいます。私たちの両親はもう亡くなっているので、姉と私が相続人なのですが、姉は2年前に事故で障害を負い、首から下が全く動かなくなってしまいました。現在施設で寝たきりの生活ですが、頭はしっかりしていて会話もできます。兄の遺産は複数の預金口座や不動産、株式、投資信託などでおよそ5000万円、他に契約していた医療保険の証書もあり、死亡するまでの入院給付金も請求できるようです。姉から相続手続きをやってほしいと言われましたが、姉がこんな状態ですし、どう手続きをしていいか分かりません。よろしくお願いします。という、結局は3人で、お兄さんが亡くなってお子さんも、そして奥さんもいらっしゃらないので、ご兄弟の手続きとして、今寝たきりのお姉さんに代わってご相談者がされるということですね。
はい、
はい、分かりました。まずはどこから手をつけていけばよろしいでしょうか？
そうですね、通常の相続と同じように、まずは相続人の調査から始めていくことになるんですが、
はい
はい、このご相談の方はおそらく相続の手続きをしたいんだけども、お姉さんが動けないということで、首から下がもう動けないということで障害を負ってられるので、
はい、
その手続きをするときにやっぱり書くこともできないしということで、
はい
はい、そういうことでどうしたらいいのかなというご相談だと思うんですけれども、
はい
はい、で司法書士の方で遺産承継業務というので、相続人同士でこう協力して手続きをしたいんだけどできないというときに、お手伝いをすることができるんですが、
はい
はい、やっていく手順としては普通の相続と同じでして、はい、まず相続人の調査からということで、
はい、相続人の調査、はいはい、具体的に教えてください。
はい、亡くなられたお兄様の、はい、出生から死亡までの戸籍をまず取ってですね、
はい、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せる、
はい、戸籍を取り寄せていただいて、はい、で今は配偶者も亡くなって子供もいなくてとおっしゃってますけども、
はい、
万が一その戸籍を取った時に子供がいたとかってなると、
はい
はい、相続人が変わってきますので。
あ、そうですね、
はい、でまずは最初にその相続人の調査をしないといけないということになります。
はい、
はい、でそれで、お兄さんの生まれてから死ぬまでの戸籍を取って、
はい、
でも他に子供がいらっしゃらないとなれば、ご兄弟、お母さんお父さんも亡くなっているということで、ご兄弟のこの相談者とそのお姉さんが相続人ということで、間違いないということが分かります。はいはい、でそこで相続分が2分の1ずつあるんだなということをまず確認していただくという、
そうですね、
はい、それがまず一つ目の手続きでして、
はい、
で次に遺言があるのかないのか、
あ、はい
はい、それを調査していくことになります。
はい、じゃあその他に託したい方があるかもしれないということですね、遺言があれば。
はい、はい、そのお兄様がもしあのお世話になっている人だったりとか、まあ、自分のあの何ですかね、あのこの人にという好意を持った方がもしいらっしゃって、
はい、そうですね、
はい、でそういう方に何かあげたいって書いている場合もありますので、はい、
それとかどこかに寄付をとかね、はい、ありますね、
はいはい、そうですね結構ありますので、
はい、
はい、でそういう遺言の検索の調査を、まあ、それもあのこちらでできますので、
あ、はい、これはなかなか本当にどこを探していいかわからないですもんね。
そうですね、
はい、
あの特に、まあ、自分で書かれてたらちょっと探しようがない部分もあるんですけれども、
はい、
あの公証役場とかで、
はい
はい、遺言作られてましたら、あの全国どこの公証役場でもきちんとその情報が出てきますので、
はい、以前からもご紹介いただいてますが、はい、遺言を作る場合はできたら公証役場でとおっしゃってるのはこういうことなんですね。残された人が見つけるのがなかなか難しいと、はい、せっかく その自分が亡くなったとこうしてほしいという思いが遂げられないので。
そうです、あの自室で置いてられるともうあのどこかにしまい込んでなかったりですとか、はいはい、まあ、万が一、まあ、相続人の間に争いがあったり見つけた方が勝手に偽造してしまったりですとか、はい、で破棄してしまうということもあるので、
そうですね、
はい、すごくトラブルのもとになります。
はい、じゃあ公証役場のあたりにあるかどうかも調査していただけるということですね。
はい、
はい、
で遺言の調査をして、まあ、遺言もありませんということになれば、
あ、はい
はい、あの法定相続人の方で、はい、あの手続きを進めていくという形になるんですが、
はい
はい、そこでですね、あの、まあ、まず戸籍の代わりになる法定相続情報というものをこちらであの法務局で証明書を取るという作業などをやっておりまして、はい、これをやると銀行の手続きの時に戸籍を出す手間がなくなるっていう、それだけのことなんですけれども、
はい、
まあ、そういうこともあのやっております。で、あの相続人が2人で間違いないというふうに決まってきましたら、
はい、
今度はあの相続財産が何があるのかっていうのを調査していきます。
はい、
はい、で預金とかの口座があればある程度は分かるんですけれども、はい、例えば不動産だったりすると、お兄さんがいろいろ土地買ったりとかされてて、どこの土地とかそういうことがわからないということもありまして、
そうですね、
はい、でそういうこともあのこちらで名寄せ帳っていうのを取り寄せて、
名寄せ帳ですね、
はい、はい、名寄せ帳でそれを取り寄せまして、まあ、本人さんの名義の土地や建物がないかどうかということを調査していきます。
これはなかなかあの資格のいることなんですか、取り寄せるということは。
あ、いえ、これはあの一般の方でもできるんです。
あ、
はい、はい、ではあの市町村ごとに取り寄せていかないといけないので、ある程度例えばあの香川県で土地を買ったとか、うん、なんかそういうちょっとそういう情報がもしあれば、
あ、
そこをピンポイントで、はい、あの請求をしていって、名寄せ帳を取り寄せてみてあるかどうかを確認していくという作業になって
ます。あ、じゃあなかなか手間のかかることですね。
はい、今までにも過去に実際あの山林を昔買ったらしいけども、場所が全くわからないという相談などもありまして、
はい
はい、それはもうその大体この辺という目星をつけて、調査していくという形になります。
そうなんですね、はい、わかりました。
で、あとはですね、そういうプラスの財産ばかりではないので、
そうか、はい、
もしあの消費者金融だとか、そういうところでお金借りてないかなとか、まあ、そういうことが気になるようであれば、あの信用情報調査というのもやりますので、はい、
信用情報調査ですね、
はいはいはい、信用情報機関というのがいくつかありますので、はい、そこに対してあの本人さんのそういう借り入れをしていないかとか、そういう履歴を出してもらう調査になるんですが、はい、これもあの一般の方でももちろんできるんですけれども、
はい
はい、多少ちょっとあの自分でやるとなると難しいかなと思います。
はい、あのいつもおっしゃるように相続にはプラスとマイナスがあるっておっしゃってたので、これはもう個人さんそれぞれの生活を全部分かってるわけじゃないので、なかなか大変な作業ですね。
はい、あの ご兄弟がもう近くに住んでいて、生前に交流がある場合ですと、ある程度こう分かってくるんですけど、今全くこう遠方に離れて暮らしてて、疎遠になってて、で亡くなってしまって相続が発生してっていう、そういうケースですと、やっぱり財産とか負債とか何があるか分からないということが結構、ありまして、
仲良くしてても、お正月に1回とかお盆に1回会うだけでも、なかなかこのあたりまでのお話っていうのは出ないですからね。
やっぱり負債とかは隠してたり
そうですね、本当ですね、
っていうこともありますので、で後から出てきてしまうと、相続をした後ですとちょっと困りますので、もうもう後から分かってしまうと、もうそれが負債もこちらにこう相続でかかってきますので、
つまり負債の方がたくさんであれば、ちょっと横にそれますが、負債の方が多かったら、この時点で分かった時点で相続しませんということもできるわけですね。
もし負債が高くにあっても、相続する財産より多いということが明らかであれば、もう相続放棄の手続きを3ヶ月以内にやる必要があります、
その放棄するには3ヶ月以内という期限付きだから、急がなきゃいけないということですね。
もし万が一その3ヶ月のギリギリでちょっと調査が間に合わないという時には、延長することもできるんです。ただそれも申し立てをしないといけませんので。
そっか、どちらにしろね、
どちらにしても、
わかりました。ちょっとよく見それました、すいません。じゃあ遺産がプラスとマイナス両方調べなければいけません。続いてはどう動きますか。
でそういうふうにまず財産のプラスマイナスを全部調べていってですね、でそれを今度その法定相続人の法定相続分で分けるのか、それとも違う分け方をするのかを話し合いをしていくという流れになります。
法定相続だったら半分ずつだけれども、どうしようかという、こう相続する人同士が話し合うということがまずあるわけですね。
そこでもし不動産は私が欲しいだとか、株式は私が欲しいだとか、それぞれそういう主張があれば、お互いにそういう話し合いをしていただいて、それぞれ何を取得するかで、現物分割という分け方になるんですけども、そういうもので分けるのか、それとももう均等に分けるのか、それか全部をどちらか一人が相続する代わりに一方にはお金を半分渡すとか、代わりのものを渡すっていうやり方もありますので、
この場合はお姉様もちゃんとお話ができられるので、その手続きといいますか、その話し合いは特に困難なことはなさそうですね。
そうですね、今回判断能力がどうのっていうわけではなくて、頭はねきちんとしっかり正常にできてて、
判断できられる状態ということで、
でただ、体が動かないというだけですので、お話し合いはしていただいて、ただそのもう一人 の, 弟さんの方がやっぱりその話し合いはしたからといって、その体が動かない人の遺産分割協議書をやっぱり勝手に自分が作ったんじゃないかっていうふうなね、そういう疑いを持たれてもきっと困るだろうと思いますので、きちんと専門家の方で作らせていただいたら安心かなと思います。
じゃあそれはお話し合いの後書いていただくということですか。
はい、そうですね、お話し合いをまとめていただいて、で何をどういうふうに分けるのかですとか、分け方についてもアドバイスはさせていただきますので、例えばこういう分け方ができますとか、お金の分け方にしても、どういうふうに代償金を渡せばいいだとか、いろいろとアドバイスはさせていただきます。
そうなんですね、ありがとうございます。じゃあちょっとここで1曲お届けして、後半またもう少し詳しくお話を伺ってまいります。
はい、
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部のご協力で続けております。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださってます。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それではもう一度今日の相談事例ご紹介していきます。55歳の男性です。兄の相続のことで相談します。先月兄が病気で亡くなりました。兄の配偶者はすでに他界、兄には子供はいません。私と兄は3人兄弟で、真ん中に姉がいます。 私たちの両親はもう亡くなっているので、姉と私が相続人なのですが、姉は2年前に事故で障害を負い、首から下が全く動かなくなってしまいました。現在施設で寝たきりの生活ですが、頭はしっかりしていて会話もできます。兄の遺産は複数の預金口座や不動産、株式、投資信託などでおよそ5000万円、他に契約していた医療保険の証書もあり、死亡するまでの入院給付金も請求できるようです。姉から相続手続きをやってほしいと言われましたが、姉がこんな状態ですし、どう手続きをしていいか分かりません。よろしくお願いしますという内容でした。そして、今日の前半の方のお話、もう一度ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい。相続人同士で協力して手続きをしたいけれども、難しいという場合にですね、はいはい、遺産承継業務としてもう全て丸ごとこちら司法書士の方で代わりに代理で動くことができます、
はい
はい、でやっていく内容としましては、はい、ご依頼を受けてから亡くなった方の戸籍を調査しまして、はい、相続人を確定していきます、
はい
はい、で遺言の検索などもやらせていただきます、
はい、
で遺産の調査不動産がどこにあるかですとか、うん、で負債がないかどうか、そういったこともすべて調査をすることができます、
はいはい、そして今日出てくるこの後半の方ですけども、今ご相談者の中に、はい、預金口座、不動産、株式、投資信託、医療保険の証書、入院給付金の請求と、なんかいろいろありそうですので、このあたりを、はい、じゃあ今度はご紹介いただけますか。
はい、はい、まずですね、こちらで代わりに、全ての財産の換金ですとか、そういったことを手続きをさせていただくんですけれども、
はい、
預貯金の場合は金融機関ですね、
はい、
銀行の方で、残高を確認したりですとか、で分かっている口座以外に他に口座がないかどうか、
はいはい、
そういったことを調査をしまして、
はい、
でもし貸金庫とかがあれば、はい、そういう貸金庫の中も確認しまして、
はい、
万が一そこに貸金庫の中に遺言残していることもありますので、
そうですね、
はい、でその辺を全部調査をしまして、
はい、
でその出てきた財産を解約して払い戻し金を受け取るという手続きをいたします。
そういうことがあるんですね、
はいはい、であと株式はですね、こちら証券会社とかあと信託銀行であったり窓口がちょっといろいろあったりするんですけれども、はい、そういうところで株式を、相続人に対してこう移す手続きであったりですとか、
はい
はい、あるいはもうお金に変えたいんだということであれば、
はい
はい、それをもう売却の手続きをさせていただきます、
はい
はい、でお金に変えてこちらで一旦お預かりさせていただきまして、代わりに受領しまして、で全てそうやって全部換金の手続きなんかはして、最終的にも相続人の方にお渡しはするんですけれども、基本的にはその遺産分割協議の中でまずどういうふうに分けるかというのを決めていただいて、はい、それに従って最終的に全部お金に変えて2人で分けるということであればお金を分配させていただきますし、
はい、
で株式は弟さんがとか、預貯金はお姉さんがとかいうふうに、はい、そういう希望がありましたら、それぞれの方の名義に変える手続きをさせていただきます。
なるほど、はい
はい、で株式はちょっと時々問題が出てくるんですけれども、はい、上場している株式と、で上場していない株式とそれぞれありまして、で上場している場合はもう自由に市場で売買ができるんですけども、
はい、
はい、未上場の株式を持っている方というのがたまにいらっしゃいまして、はい、で上場されてない株式っていうのは自由に売買ができないんですね。
あ、はい
はい、なので欲しいという方にこう個別に売ったりっていうことはできるんですけど、
はいはい、
でそれもできない場合もありますし、で会社が買い取ってくれるっていうのもちょっと会社法の規定によって、買い取りができない場合もあって、
はい、
そうなるともう未上場だけど株式は相続人が承継するしかないという状況になるんです。
なるほど。で、
はい、でその株式っていうのがちょっとまたややこしいんですけども、 例えばですね、200株あったとしますね、亡くなった方が持ってた株式が、はい、そしたらこれが相続人が2人で当然に100株ずつになるのかというとそうではないんです。
あ、そうではないんですか。
はい、そうなんです。相続分は2分の1ずつなんですけど、じゃあ100株ずつだねといえばそうじゃなくて、これは遺産分割を必ずやって、例えば同じ配分であっても100株ずつっていうふうに決めない限りは200株全部が2人のものっていう扱いなんです。
200株全部が2人のもの、
はい、共有、共有状態
な。あ、なるほど、共有という、
はい、2分の1ずつ権利があって、200株すべてがその状態っていうのが基本になってくるので、これは遺産分割協議をきちんとやらないと、その後なんだかこう株主として権利を行使するときに、はい、2人でやらないといけなかったりとか、どちらが権利を行使するのかってきちんと決めて会社に通知をしないといけないですとか、はい、すごくややこしい問題が出てきます。
そうなんですね、
はい、なので、ここはきっちり遺産分割協議の中で決めておいた方がいいと思います。
はい、そういうアドバイスもいただけるんですね、ご相談させていただくと。
はい、そういうのももちろん、はい。で、株式なんかだと配当金とかいう問題も出てきますので。
あ、そうですね、
はい、これも相続の発生、相続する前と相続が起きた後とでちょっと取り扱いが変わってくるんです、
ね。あ、そうですか、
はい、実はそういうのもちょっと複雑なので、そういったことも株式がある場合には含めてアドバイスさせていただいて、はい、協議していただいたらという形になります。
はい、わかりました。
はい、そしてあと投資信託なども、証券会社とか信託銀行の方で手続きをさせていただきますので、はい、これ もう相続人に移すのか、それと もうお金に換えるのかっていうところを選んでいただければ、こちらで全部手続きをさせていただきます。
はい、
はい、であと不動産は、遺産分割の協議をして、どちらが取得するというふうにもし決められたら、その方に名義を移す、相続の登記っていうのが必要になってきますので。
相続の登記ですね、はい、
はい、でこの手続きをします。
はい、
はい、そして、保険ですね、はい、保険金、はい、で保険金というのもちょっと2種類ほどありまして、
はい、
はい、入院給付金というのと死亡保険金っていうのが、
はい、今は、はい、ございますね。
はい、で死亡保険金っていうのは大体誰が受け取るとかって受け取り人が決まってますよね、
はい、
はい、だから死亡保険金に関してはこれは相続財産にはならないんです。
あ、はい、
はい、だけど入院給付金の場合は、本来、怪我をして入院してその自分で受け取るものですね、はい、保険かけた方が。
あ、そうですね、はい、
はい、でそのかけた方が受け取る権利のあるお金を受け取らずに亡くなった場合に相続の対象になってくるんですね。
なるほどね、はい、
はい、でその入院給付金もそしたら相続人が請求してどういうふうに分けるのかっていう話になってくるんですけど、はい、でこの入院給付金 その保険会社とのやり取りもこれも全て代わりにやらせていただくことができます。
なるほどね、このあたりはじゃあもう一括してお任せした方が分かりやすいかもしれませんね、
はいはい、
こういうのが承継手続きっていうことなんですね。
はい、でこ の手続き、もちろん自分でやることもできるんですけれども、
はい
はい、相続人がもう全員ご高齢で手続きができないっていう方も中にはいらっしゃって、であと遠方に散らばっていたりとか、はい、で今回の事例の相談の方のように、体がと障害で動かない、で、字も書けないしどうしたらいいのかなというような方、こういう方の相談とかがありますと、こういう遺産承継手続きという形で、はい、動くことが可能になってきます。
そうなんですか、はい、このあたりで全て終わりますか。
あとですね、亡くなった方 その入院費の支払いであったりとか、
はい、病気出て、はい、この買い方そうでしたね。そうすると、
はい、例えば入院して亡くなって、でその医療費支払わないといけないとかっていうのは、はい、これ一応生前に発生している債務っていうことになるので、 はい、で引き継いでいくことになるんですが、うん、はい、でこれもその相続財産の中から、まあ、支払おうっていうふうに相続人の方がやっぱりおっしゃる場合がありますので、はい、そういった時にあのこの遺産承継手続きの中でその払い戻しをした財産の中から入院費を支払ったりですとか、
はい、
はい、まあ、借金っていうかその、まあ、借金ですね、生前にお金を少し借りてたのがあってそれももう返したいんだということであれば、うん、この手続きの中で返済をさせてもらったりですとか、
うん、
はい、そういうことが可能です。で、あとはあの葬儀費用というのが時々問題で出てくるんですけども、はい、でこれはあの相続財産ではないんです。葬儀費用っていうのは、
は
い、
葬儀費用は、はい、
はい、で相続財産じゃなくて葬儀費用は本来あの申し込みの方が負担する、
はい
はい、でその申し込みをした方の債務なんです、うん、だからその亡くなった方が契約したわけではないので、
うん、
その亡くなった方の負債っていうわけではないんですけど、ただ相続人の皆さんとしては、うん、あのもう全員で話をしてこれも何十万かかかりますからあの遺産の中からその支払いをしようっていうふうに協議をされる場合がありますので、はい、そういう場合はこの、まあ、誰かが建て替えたとしても最終的にこの相続を手続きをした遺産の中から葬儀費用を出しましたという形にして、あの建て替え金を返すということが可能になってきます。
なるほど、はい、本当にいろんなものがあれこれとありますね。複雑に忘れてしまったら後からあっていうこともありますね。
意外と出てきます、
ね、そうですね、はい、で相続税なども、ね、また出てきますけど、はい、このあたりの申告は
そうです、はい、今回 の事例ですとあの相続財産がもう5000万以上あるということで、
はい、
あの相続税っていうの基礎控除っていうのがあるんですけど、
はい
はい、その基礎控除以上の相続財産がある場合には、うん、相続税の申告っていうのが必要になってきますので、はいはい、その具体的な税金の金額の計算については税理士さんになるんですけども、
はい、
はい、ただあの遺産承継業務の中であのこちらから税理士さんにあの紹介をさせていただくことができまして、
はい、
でそのまあ、税理士さんに委任状とかにはやっぱりサインはしていただかないといけないんですけど、うん、でその税理士さんから相続税の計算が出されましたら、
はい、
結局そのこちらで遺産承継で全部手続きしている財産の中から相続税の申告の分ですとか、
はい、
あとお支払いの分ですとかあと税理士の費用ですとかそういったものも全て全部出すことができます。
そうなんですね、はい、じゃあもう一度まとめていただいて今回の事例の場合にあの司法書士の皆さんがしていただける、はい、内容をご紹介ください。
はい、まあ、相続の手続きが複雑で相続人同士で難しいという時にはですね、もう遺産承継手続きとしてもう全てひっくるめて受任することができます、
はい、
で預金の手続き払い戻しの手続きですとか、株式の手続き売却ですとか、で信託から不動産の名義の変更そして保険金これは入院給付金の請求ですけれども、
はい、
そういったものもすべてさせていただきますし、で負債これも最初に負債の調査ももちろんしますけれども、はい、でそういう支払い生前の入院費ですとか、生前に起きてたその借金ですとか、
はい、
そういったものもすべて全部清算をさせていただいて、で最終的に遺産分割でどういうふうに分けるかという決めた内容に従って相続人の皆様に分配させていただく、まあ、現物でということであれば名義を変更させていただくという手続きをさせていただきます。
はい、ありがとうございます。そして不動産がある場合は登記もしていただけると。
はい、不動産の相続の登記もさせていただきます。
はい、じゃあ信頼できる司法書士さんにやっぱり お話ご相談ということになりますね。で今ただ無料相談がちょっとコロナの感染予防ということで再開されておりませんので、お問い合わせなどは兵庫県司法書士会総合相談センターまで皆さんお願いします。電話番号です。 078-341-2755 078-341-2755 となります。最後に司法書士の皆さんのお仕事、専門職でいらっしゃるんですよね。
はい、はい、はい、そうです、
はいはい。財産管理などの業務をしていただける法の、
はい、はいはい、財産管理はきちんとできる専門家として法律で定められておりますので、はいはい、安心していただけると思います、
はい。町の法律家という、そういう親しみやすさもキャッチコピーとしてね、私たちもよくご紹介しますけども、気軽にご相談くださいということですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日お話をいただきましたのは、兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんでした。本日の内容は明日までにハニー FM のアーカイブにアップされますので、スマホやパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次は1月13日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。